日本一の高崎だるま、地域に息づく伝統工芸。だるまの産地として名高い高崎市、玄関口の高崎駅にはだるまのモニュメントや陶板壁画、だるま弁当、土産物店の棚には開運祈願の色とりどりのだるまが並ぶ。商店街を歩けば店独自のユニークなだるまに出会え、だるまは高崎のシンボルになっている。だるまの里といえば豊岡地域。ここでは農家の副業として200年ほど前からだるま作りが行われてきた。国道17号線から18号線に入り、安中方面へ車を走らせる。土手の向こうを流れる碓井川と国道が平行に伸びると、間もなく5つのだるまが並んだ案内表示が見えてくる。師走に入るとだるまの里は1年で一番忙しい時期を迎える。養蚕農家が作って広めただるま。だるまは座禅をするだるま大師の姿と心を張り子で表したもの。だるま大師はインドから中国に禅を伝えた禅宗の開祖で、説いた教えは鎌倉時代に日本に伝わった。洞窟の壁面に向かって9年間座禅を組んで修行をしたという話は有名。七転び八起きの起き上がりこぼしは何事にも動じない不動なる座禅の心。だるまの鮮やかな赤色はだるま大師が身にまとった火色の衣、あるいは赤いものが邪気を払うと江戸時代の天然痘除けに用いられたことに由来する。高崎では豊岡地域の農家が農閑期に副業としてだるま作りを行ってきた。始まりは200年ほど前、養蚕が盛んだったこの地域では蚕の繭作りの準備ができたことを蚕が起きるといったことから、だるまの起き上がると重ね、蚕が良質な繭をたくさん作るよう縁起を担いだ。眉毛は鶴、ひげは亀をかたどり、お腹には福入りというおめでたい文字が書かれ、顔の両脇には眉や農作物の豊作を願う言葉が入れられた。だるまの里の原風景。女性の肌に大敵な上州空っ風もだるまの生地や塗料を乾かすにはもってこいの風になる。乾いた風が適温で強く吹く高崎地域はだるま作りに適した土地柄。今でも夫婦や親子を中心に地域のパートさんの手も借りながら家族総出で取り組み、塗る、乾かす、書くといった工程が襖を取り払った座敷や納屋で一つ一つ手作業によって進められている。晴れた日にはだるまを刺した薪俵が庭先に運ばれる。寒風にさらされ太陽の日をいっぱいに浴びながらだるまは強度を増し、縁起物としてのパワーを蓄えていくようだ。暖かくて懐かしい風景の中から高崎だるまは生まれてくる。だるま職人として表舞台に立つ。国道からだるまが縦に3つ並ぶ交差点を右折して集落の路地を入ると、だるまをイメージさせるぽってりとした赤壁の建物が現れる。ここは1930年創業の今井だるま店で、3代目の 今井博久さんが新たにオープンした店舗兼工房。誰でも気軽に立ち寄れ、だるま作りに親しめる場所、地域の人々が集える場所として、だるま作りの歴史が紡がれてきた農家の納屋にちなんで、名称をアルファベットで納屋とした。今井さんが目指す新しいだるま作りの拠点となっている。高崎のだるま会を牽引する若きリーダーとして期待が寄せられる今井さんは、近年機関車の出発式やシティプロモーション、ユニセフの香港イベントでだるま職人として顔描きを披露してきた。多くの人に高崎だるまを知ってもらい、親しんでもらえるチャンス、業界が活性化するためにだるま職人が表に出ることも必要と捉えている。モダンな暮らしにフィットするだるま、また伝統的なだるまに現代的な感覚を融合させた、だるま、招き猫、うさぎなどのデザイナーズシリーズの製造販売も手掛ける。神棚のない洋風な家屋に調和するもの、おしゃれでモダンなものを求めるお客様の声に応えることで、暮らしに末永く寄り添えるロングライフ商品になってほしいと考えている。だるまという漢字のごとく、目標を達成するために自分を磨く、たとえ転んでも一歩進めば自分を変えるチャンスと思って立ち上がる、そんなだるまに込められた思いに触れ、生きる励みにしてほしいと、今井さんはモダンなだるまにも縁起物としての普遍的な願いを込める。海外需要に目を向けると、欧米の人々には縁起を担ぐという習慣がない分、日本人の心や習慣を伝える一つの手段として、だるまはユニークな存在だ。外国の方には伝統的なだるまの方が日本の雅なものとして人気がありますと、今後も積極的なアプローチを続けていく。鶴の眉と亀のひげを書き入れる、熟練の手による神聖な祈りのよう。今井さんの仕事の様子を見せてもらう。目の周りにオレンジ色のぼかしを施し、小鼻と口が描き込まれただるまが仕上げを待つ。今井さんが大きなだるまを取り上げ、描きやすいように体勢を整え、顔描きに取り掛かる。墨汁をつけた筆が決まった旋律をなぞるように、さらさらとよどみなく滑らかに動き、鶴の眉毛と亀のひげがほんの10分程度で描き上がる。納得のいくクオリティを求めるなら、一人前になるまでに10年は必要と、今井さんならではの見解がある。今井だるま店では、だるまの顔描きは当主だけに許された特別な仕事となっている。それだけに、縁起物のだるまを作る者の心得として、心の鍛錬や立ち振る舞いへの配慮を欠かすことなく、日々精進を自らに課している。作って売る、先人の旺盛な商魂に脱帽。高崎だるまが全国シェアナンバーワンになった背景には、いくつかの要因があった。晩秋から冬にかけては養蚕農家が農閑期になるため、豊富な労働力があったことや、40年ほど前に真空成形が発明されたことで、だるま生地の生産量が飛躍的に拡大したこと、また 養蚕の繁栄を願って縁起を担いだだるまは、正月三が日に群馬県内各地はもちろん、養蚕の盛んな他県でもだるま市でたくさん売り買いされてきた。何より驚くのは先人たちの旺盛な販売スピリッツです。厳しい寒さの中、遠くは埼玉県の大宮までだるまを積んだリヤカーを引いて歩いていったという武勇伝を聞いています。今井さんは自分の頑張りなど遠く先人には及ばないとばかりに、新しい時代のだるま作りに情熱を傾ける。だるま生地の生産性を著しくアップした真空成形、水分をたっぷり含んだ出来たてのだるま生地が棚に並んで寒風にさらされている。有限会社だるまの工機では、他のだるま店とは少し違った風景がある。それもそのはずで、同社ではだるまの生地を製造し複数のだるま店に供給するという役割を担っている。代表の朝日高政さんの父国明さんが室内装飾業を営んでいた時に、だるまの生地が不足していると相談を持ちかけられたことがきっかけとなり、真空成形の設備を導入し、だるま生地の製造卸業を手掛けるようになった。新聞紙や卵の輸送用パックなどの材料をドロドロに攪拌した水槽の中に、だるまの形をした鋳型が入った箱を浸し、真空ポンプで吸引すると材料が鋳型に吸着する。箱を引き上げて鋳型を開くと、厚さ5ミリのだるま型の生地ができている。豆腐よりも柔らかいという成形したての生地を丁寧にそっと取り出し、表面のキメを整え、天日で 2,3 日乾燥させたら完成となる。木型で生地を作っていた時代から比べると、生産量が著しく向上したのも納得で、高崎だるまの生命線を握る工程といえる。再生紙が多いと紙の繊維が短くて成形しにくいことがありますが、化粧箱の歯切れなどを混ぜて調整しますと、昔ながらのだるまを現代の資源事情に合わせて作るのも苦労がいるようだ。だるまにはさまざまな大きさがあり、同社では22種類の鋳型で対応している。また起き上がりこぼしになるようだるまの底に取り付けるヘッタという円形の重りも土から練って作っている。一部機械化による効率化が図られたとはいえ、まだまだ熟練した職人の手でないとうまくいかない工程もあり、女性には厳しい力仕事もあります。作業の大変さを軽減して、誰がやっても均一な結果になるよう、設備機器に改良改善を加えていけたらと考えています。だるま店のだるま作りを支え盛り立てたいという高政さんの思いがある。一方でだるま店との付き合いが増え、高齢化や人手不足の悩みを抱えるだるま店から、だるま作りの工程の一部を担ってほしいという要望を聞くことが増えた。そうした声に応えるうちに、だるま作りの全工程を手掛けるようになった。後継者のいないだるま店が廃業する中、これもまた新しい時代に向けた高崎だるまの生産を支える一つの姿といえる。